どうもこんばんは、セールガイさんのコネラジ月曜日でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、月曜日はこの方モバイルプリンさんと一緒にお送りしていきたいと思いますよ。モバプリさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、モバプリさんまだ大掃除が終わらないということで、
終わらないどころかちゃぶ台返しで、まあ息子たちがちょっと大きくなってね、子供部屋どうするんかみたいな、はいはい、その会議があった結果、うん、ちょっとそのベッドの位置を部屋を変えたりとか、いろいろ余儀、はいはい、もう初期化ですね。
ゼロベースで始まったわけですね、また議論が。
そうですね。ゼロベースで始まったんですけど、なんか結果的に前までこの部屋で私の仕事部屋であり、妻も作業部屋になってたんですよね。はいはい、日中夫婦でお互い自営業なんで仕事してたんですけど、いろいろあって、こっちに私のベッドと、私の仕事部屋になって、だからなんか一人暮らしみたいになってるんですよ、今。家の中で。まあでも、その、ちょっとやっぱりコロナとかで、ちょっと今ね、体調悪い家族が出た時に、こう、ベッドを離すことによって部屋をね、ちょっといろいろやりやすいかなとか、まあまたこれもテストなんですけど、なんかこのコロナ禍だからこそ、うん、なんかちょっとできる間取り感もあるし、本当になんか今一人暮らし始めた大学生みたいな、うん、状態になってます。
ちょっとその空間は一人になれて快適みたいな感じですか？
そう。で、一応今、これすごいんですけど、カメラに映っててね、割となんか普通な感じだと思うんですけど、映、はいはい、ってないところが死ぬほど汚いんですよ。だからこの画角は芸術点が高いですね。
わかりますよ。その、授業参観スタイルですよね。見えるとこだけ綺麗にしろみたいな。
そう、ちょっとでもずれたら終わりますもん。はい。
ですよね。いやいや、でもそして、一人の空間を作れて快適だけれども、いや、コロナもあるしっていう理由で家族を納得させてるところもあるんじゃないですか。
そう、なんか結果的に なぜか僕と長男が一人部屋みたいになって。
なるほど。コロナもあるし、
ね。コロナもあるしみたいになって、そうそうそう。まあまあ、そういう感じなんですけどね。で、また、次男が大きくなるとまた一人部屋問題が出るんで、今度はもう僕の多分居場所がなくなって、どっかでまた仕事部屋を外で借りてみたいな、またあるんでしょうけど、また追って報告します。はい、
はい、楽しみにしております。この問題に関しては追っていきましょう。僕最近ね、沖縄のこのコザという街を舞台にしたミラクルシティコザという映画を見てきたんですよ。
はい、
見ました。モブリさん
見てないんですよ。
なるほど、なるほど。
だそういう大掃除とかいろいろありすぎて、まあ見たいし、見る、僕でだって小山中ですよ、生粋の両親もそうだし、ね、はい、うんうん、だからもうすごい見るべき映画だと思ってるんですよ。
はいはいはい、
僕この沖縄ンロック50周年記念誌とか買いましたからね。
あー、それ見たいな俺。
これ見てください、価格4000円ですよ。
高い。これどこで売ってたんですか？
これだけイベントとかで販売するんですけど、一応多分ね、そのミラクルシティコザとリンクしてると思うんですけど、要はそのベトナム戦争時のコザのロックがどうだったかみたいな、まあむちゃくちゃなエピソードがどんどん、拳銃で脅されたとか、死体洗いのバイトがすごい儲かるけど怖かったとか。
ちょっとモアブリさん貸してその本。
いやマジでこれはすごいっすよ。いつかちょっと小座特集やりたいですね、
はい、ねえ、ちょっとうん、まあまあすいませんね、ミラクルシティ小座ってなんやねんっていう方もいっぱいいると思うんですけど、まあなんか沖縄でこの映画の予告編大賞みたいなのがこうの大賞を取ったこうチームがいて、それでなんか、はい、予算がいっぱい出るから、それで本格的な映画を一本作ってください、みたいなので、それでまあ、ミラクルシティコザっていう映画が作られて、でまあ、現代のコザと、米軍統治下のコザの、この時間軸、この二つで進行していくストーリーなんですけど、まあ、あの時の沖縄、本土復帰前の沖縄のことを考えつつ、まあ、これからの沖縄に住む人たちの、まあ、なんか元気づけられるような、まあ、そういう内容で、その米軍統治下の中では、うんうん、まあ、ベトナム戦争に行く前の米軍さんたちがもう明日死ぬかもしれんっていう状況で、もう割と刹那的にこう沖縄のロックシンガーたちに熱狂したっていう、うんうん、まあ、なんかそういうエピソードがあって、で今モアブリさんが紹介してくれたことがあるんですけど、で本当に今年って本土復帰50周年じゃないですか。
はい、
だからなんかこのミラクルシティコザとか、あとサンマデモクラシーっていう映画とか、なんか、うんうんうん、本土復帰前の、なんかめちゃくちゃ沖縄が本当に暑かった時代っていうのが正しいか分かんないですけど、パワーがなんかすごい渦巻いてた時代のエンタメ作品とかもちょっと紹介していきたいなと思って。
だから結構その沖縄の特に戦後史っていうのは、 すごい興味深いことが多くて、だからそのステーキハウスが沖縄多いじゃないですか。やっぱりあれも戦後の、まあ、特に米兵向けの産業として、まあ、いろんな人たちが宿泊して、まあ、やって、これが地元紙で連載になってたりもしましたし、あとやっぱりスーパーのダイエーってあるじゃないですか。あったじゃないですか。あそこも全国展開するときに、実は沖縄のちょっとその特区というか、輸入した牛肉の関税があんまりかからないみたいなものをちょっと、裏技的に駆使して、一回オーストラリアの牛とかを沖縄経由でめちゃくちゃ安い値段で本土に売ってたみたいな。
ああ、そんなのもあるんですね。
それで戦後ダイエーが伸びたとか、なんかむちゃくちゃ、なんかいろんな、もう本当沖縄のその産業の歴史みたいなのが、まあ、すごいむちゃくちゃで、まあ、僕は面白いと思って見てるんですけど、なんかだから全然ね、そういう堅苦しいこと考えずに、結構そのコザの歴史とかは非常にユニークなので、まあ当然血とか涙とかいっぱい流れただろうなっていうのはありますけどね。おすすめで
なん
す。
ていうか、ちょっと無茶苦茶やった時代って、なんか本当に問題点もいっぱいあるし、本当にその問題の下でこう悲しい思いした人たちもいっぱいいるけれども、だからこそまかり通ったなんかめちゃくちゃみたいなのって、やっぱちょっと興味深かったりするじゃないですか。で、その当時、活躍してたシンガーの方で、ヒゲのかっちゃんさんっていう方がいらっしゃる。で、まあ、この方の、この現役バリバリの時のライブ映像とかちょっと見させてもらったら、まあ、本当にすごくて、首にでっかい蛇巻きつけて、で、ライブ中歌いながら、その蛇かじりながら、ブーってやって歌うみたいな、なんか、まあ、なんかちょっと今の沖縄芸能界にはまず考えられへんな、みたいな。そういうレジェンドの方がいて、で、まあ、ヒゲのかっちゃんっていうぐらいから、もうヒゲがもう腰の長さぐらいまでこう伸びている方なんですけ
1000人
ど、
みたいな感じですよ、今も。
ね、一回ね、僕らがこの国際通りの地下のライブハウスで生配信ライブみたいなのをやってたことがあるんですよ。那覇チョップっていう会場でやってたことがあって、で、ノーブレイキさんっていう先輩と一緒にやってて、でもお客さんなんかほとんどいないですよ。スタッフとコアなファン2人ぐらいみたいな。その中にフラッとヒゲのかっちゃんさんが来て、で、最前列のど真ん中に座ったんですよ。
こんな、なんかドッキリみたいな。
で、だから俺らびっくりして、ヒゲのかっちゃんがいるみたいな。で、全然笑わないですよ。もうこうしてるんですよ。で、終わってから、なんか一応挨拶するじゃないですか。あ、おはようございます。もう、かっちゃんさん、はじめまして、みたいな挨拶みんなでしに行ったら、アドバイスくれたんですよ。
めっ
作れ
ちゃ
た
気
の
にな
は、
る。
そのノーブレーキっていうお二人先輩がいるんですけど、そのノーブレーキのお二人に、お前らは、ひげをそれって言ってて、ひげとかこれ言うかみたいな。
だから認めた人じゃないとヒゲはダメみたいなことなんですかね。
まだ早いぞってことなんかわかんないですけどね。まあ、そんなこんながあって、で、まあ、そのミラクルシティ講座もその時代のレジェンドたちへのリスペクトみたいなのがめちゃくちゃ込められてて、それがなんか割と本当に作品のエンタメ性とも直結してたりするんで、よかったら皆さん、2月4日からね、ミラクルシティ講座公開なんでね、ちょっと見てもらえ
よろ
たら
し
と
くお願い
思
し
い
ま
ますけ
す。
れども。はい。コメントもね、いっぱい来てます。ありがとうございます。けいこさん、桐谷健太さん、RBCI ラジオ出てた、めっちゃよかった、見たい、行きたすぎるとかね。あと、りゃおみさん、お久しぶりです。濃厚接触者になってしまい、めっちゃ久々の月曜リアタイということで。あ、
ありがとうございます。
濃厚接触者になったから見れてるという。まあ、太陽が馬的な悪いことばっかじゃございませんよっていう感じですね。はい。ということで、皆さんぜひコメントをしていただいたり、あとスーパーチャットなんかでね、応援もしていただけるとありがたいなと思います。そして、セラブさんのコネラジ、この番組は、皆様のスポンサーで運営しております。本日のスポンサーは、僕の牧場さん。はじめましてじゃないですかね。ありがとうございます。
ありがとうご
僕
ざいます。
の牧場さん。はい。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。どういうことだろう。僕の牧場って、マイ牧場ってことですかね。牧場ってことですかね。なんだろうか。はい。よかったらまた教えてください。ということで、こんな感じで、応援したいぞという方いらっしゃったら、動画の概要欄、もしくは、検索の方から、セイアロガイサポーターズのページ見ていただけたらと思います。応援していただきやすいプランいっぱいご用意しております。で、あとですね、メンバーシップ登録していただいたら、過去のアーカイブ全部見ていただけるのと、あと、メンバーシップ登録していただいた方、限定の動画も各週でアップしておりますので、こっちもチェックお願いします。 さあじゃあ、モアポリさん、ちょっと今日前置き長くなっちゃいましたけど、何の話していきましょうか。
やっぱりその沖縄署で起きたちょっと騒動についてお話ししたいなと思ってます。
ね、イモさんも、こんばんは、お疲れ様です。なんだかモヤモヤすることが続きますねっていうコメントいただいてますけど、このことも含まれているのかなと思いますが、まあ、沖縄県民は結構ね、ああこれ大変なことが起きてるなってこうざわざわしてましたけど、全国的にはそんなニュースでめっちゃやってるとかでもなかったと思うので、ちょ概要からちょっとマープリさん教えてもらえますか。
そうですね、まずことの発端は、あ、これごめんなさい、後から分かりやすくするために弁護上、一時的な事件、二次的な事件、三次的な事件って三つに階層が分かれてると思ってて、でまず最初一時的なものに関しては、1月27日の未明ですね、沖縄市の路上でバイクに乗ってた男子高校生17歳の子が、巡回中の男性警察官と、これ鍵括弧付きで接触して、高校生が眼球破裂で右目を失明する事故が発生で、警察官は右腕に、軽い怪我を負ったということでございます。まずこれが27日の未明に発生して、で当初は、まあ、この少年が、まあ、自分で事故を起こしたんだみたいな、まあ、そういう話だったらしいんですけど、 SNS などでこれどうやら警察官に殴られて、まあ、その大怪我を負ったらしいぞという話にどんどんなっていきまして、で結果的に27日の、まあ、深夜から28日の未明にかけてですね、300名近い若者が、沖縄署に集まって、生卵にロケット花火、あと氷とかそういったものを投げたりする、まあ、ある種の騒ぎが起きた。まあ、この騒ぎ自体が僕は、まあ、ちょっと二次的な事件だなというふうに思います。で、さらに、まあ、28日の朝から、まあ、こうしたことがあったよっていうことで、まあ、各社ともいろいろ報道をして、まあ、その結果、まあ、僕が見るに、やっぱり沖縄に対する差別とか、まあ、侮辱的な表現とかが、まあ、すごく並ぶっていう反応がすごく出てて、まあ、そういう形でちょっとそれぞれ階層が違うんですけど、また違う形での問題点とか、まあ、ちょっと学ぶべき点とか考えるべきポイントがあるんじゃないかなと思って、まあ、この 1,2,3 って あるんですよね。まあ、それをちょっと今日はあのお話できればなと思います。
はい。で、まあ、最初ね、モアプリさんにちょっとこの話しようかって言った時に、まあ、多分、ちょっと難しいなと思ったのが、やっぱ一時情報は、一時、その、さっきモアプリさんが説明してくれた階層分けの一時的な事件に関しては、まだ情報が正直、ふわふわしてるところが全然あるんですよね。
うんうん。
モアプリさんも、鍵かっこつきの接触って言ってるけれども、その怪我してしまった少年はもう、警察にいきなり警棒で殴られたって言ってて、でそれを見たその少年の子供、友達たちは警察にいきなりやられたというふうにこう救急隊に話してたりしてると、いうところもあって、で警察側はあのいやそういうことではないよ、一回話し合い持ちましょうみたいな、なんかそういう今段階なので、ちょっとこの一時事件に関してはまだあんまりちょっと正直語れるような情報量はないって感じですよね。
そうですね。だからまあ、やっぱりここで、まあ、その語れることはないとは言いつつ、一つやっぱり気になるところは、まあ、例えば、今回警察とこの、まあ、少年の、いろいろ意見が食い違ってて、で、いろいろ報道をこう、リアルタイムで追って見ていくと、当初はその警察官の方も右手が当たったと、まあ話してたんですけど、実はその日警棒を持ってたっていう形で、まあちょっとこの説明が二転三転したり、あとは、その少年との接触は認めてるが、一瞬のことで何が起きたかわからないみたいな形で、故意は否定してたり、こう、ちょっと連日ですね、報道されていく中で、少年は割と、ごめんなさいね、まあこれ、わからないと言いながら、まあちょっと明らかに、今、少年に偏ったような言い方はしてるんですけど、これなぜかっていうと、やっぱり警察官が何か不祥事を起こしてしまったり、まあこれが故意なのか事故なのか、ともかくですよ。そうなった時に、やっぱり、他の人たちが調べようがないというか、基本的に警察発表でいろんなことが動いてるので、うん、だから、まあ、警察が身内の不祥事を、ちゃんと公開しない限りは、うん、もう、結局それって事件が分からなく終わりますよね。
うん、
だから、まあ、基本的にはまだ決着ついてないし、結論付けたくはないんだけど、まあ、でもそもそも、この警察の不祥事みたいなことに関しては、なんか私たち警察の発表をやっぱり鵜呑みにするし、それを受けた、うん、ニュースとかをよく報道したり、私たちもコメントしたりするんですけど、じゃあそれ結構危ないことだなって思ったりもしましたね。
うん、まあそうですよね。でも、 確かにこの一時事件を見るときに、まあこの少年と警察の間に力の差があるぞと。で、警察の側は全力で隠そうと思えば、まあ隠せるような状況にもあるというところなので、ちょっとそこはね、注意しつつ見ていかなあかんかなというふうには思いますが、続いて、まあ2時の方ですよね。まあ、こう300人が集まって結構石投げたりとか、なんかこう、ね、本当にいわゆるこう暴動というような、言葉が当てはまるような、そんな映画ね、SNS 上流れておりましたけれども。
一応、ごめんなさい、これ補足すると、この二次的な、この警察署での騒動では、怪我人は出てないということで、幸いにも。で、ちなみに私、結構近所なので、普通にいろいろ子供の送り迎えで通ったりするんですよ。そうすると、一応、28日以降は、そういう騒ぎにはなってないんですけど、まあ、すっごい機動隊の大きいバスみたいなのが何台も止まって、まあ、かなり厳戒態勢っていう感じで。すごい、そういう感じはまだちょっと続いてましたね。
で、まあ、白丸氷河期さん、男子高校生が、まあ、右目の眼球破裂しているということで、まあ、視力がもう戻らないであろうと言われているという、そこもまたちょっとなんか、これはひどいだろうっていうのに火をつけた何か一つの要因だったかなとも思うんですけどね。まあ、これに関しても、集まった300人がそれぞれ、なんか、多分、なんか、思いを一つにした300人ではなかったかなとは思うんですよね。
野次馬とかね。
とか、まあ、面白がってとか、まあ、冷やかしでとか、集まってるから行こうぜ、みたいな、なんかちょっとお祭り感覚で、まあ、行った人もいるのかなと思いますよね。で、まあ、当然、こう、その中には、として本当にこの事件を目の当たりにして、で、事件の真相を知っててひどいだろうって言って、抗議活動をしに行った人もいたかもしれないし、だからそこもちょっと正直言うとすれば、まあ、SNS 上の不確かな情報で、まあ、こういう、行動に出るのはちょっと危ないよ、みたいなことはもうものすごいなっていうか、紋切り型の正論として言うことはできますよね。
そうなんですよね。まあ、だから一応、まあ大前提で、まあ正論みたいなこと言うと、まあ、暴動良くないっすよとかね、情報は確かめましょう、冷静になりましょうっていうのは、まあ、まさに一応その通りではあるんですよね。でも、やっぱりこの歴史を見ていくと、例えば、ちょっと前にブラック・ライブズ・マターっていうのがアメリカで起きて、あれはやっぱりその警察官に対する、やっぱり暴力に対するカウンターで、まあ、起きた、ね、ある種そういうデモでしたよね。で、まあ、これが本当にブラック・ライブズ・マター的な文脈になるのか、でも例えばまあ、ごめんなさい、これはまだ分かってないんですけど、本当に事実に基づかない情報で扇動させられて、これで投石とかの騒ぎになってたのであれば、去年のアメリカの QAnon の人たちが議会に襲撃した騒ぎとかがあったじゃないですか。あっち寄りになる可能性もあるわけですよね。
確かに。
事実に基づかなくて、誰かに扇動されたってことであれば。だからまあ、この辺が、まあちょっとこの集まった人たちの抗議が妥当性があったのかとか意義があるのかみたいなところも、ちょっとやっぱりまだその一時的な、その事件の詳細が分かってないので、ちょっとやっぱり、この辺の判断も保留にしないといけないし、で、もっと言うと、そんなふわふわした状態で集まって、で、例えば、ちょっとごめんなさいね。これ報道ベースであくまでなんですけど、例えば最初はプラカード持ったり、いきなし投石じゃなくてね、割と穏便な形で話、ちゃんとそういうプロセスを経てるのかとか、多分いろいろあると思うんですよ。だからこれに関しても実は結構まだコメントしにくいというか、なんか他に出てくる状況とかによって、なんか評価変わったり、なんかポイントも変わるんじゃないかなってとかすごくありますね。
そうですね。まあ、とにかく、まあ、でも、やっぱりこのことを語っているところで、まあ、もうメディア以外にも、こう沖縄県内の僕の例えば知人とか、まあ、知り合いとかが SNS 上でこの件について、まあ、なんか、触れて投稿してるのを見ると、やっぱなんか一番多かったのは、やっぱ、まあ、こう、目的は手段を正当化しないよね、みたいな。まあ、結局、それが一番多かったからと。とはいえ、暴動は良くないだろうという、のが多かったかなとは思うんですが、でもまあ、さっき言ったように、こう、一時のところで警察と少年の間に大きな力の差があって、警察がそれを隠そうとした時に隠せる状況にあるけど、じゃあそうなったらどうしたらいいんだろうなっていうこともやっぱちょっと感じますよね。
そう、だからもう一般論というか、もう本当それに関しては暴動は良くないみたいなことは結構言いがちなんですけど、でもやっぱり今本当に言ったように、 警察の発表とか、まあ、こういう警察に疑惑がかかった時に、じゃあ誰がどういう形でそれを追及したらいいのみたいなところは、やっぱりこの、ある種の構造として、考えておかないと、なんか自分がそういう立場になった時にめちゃくちゃ怖いだろうなっていうのは感じますよね。
そうですね。で、まあ、今、上尾愛さんからコメントいただいてまして、まあ、今は情報が不確かだから公平に見ようと言いつつも、お二人の話聞いてると、警察に対して明らかに敵対した視点で語っていませんかという、まあ、問いをいただいてるんですけれども、まあ、敵対というよりも、やっぱり大きな力を持った時、ところが自分の不祥事があった時に、それを隠すってなった時に、それを明らかにする手段ってなかなか難しいよねという視点は僕持ってるので、なんかそこが、怖いところだなと今モートさんも言ったように
あとは、うん、ごめんなさい、まあ、一応一つ補足すると、私も任期終わったんですけど、一応沖縄県警からサイバー防犯 PR 大使として3年間任命されてたんですよ。だから、はいはいはい、まあ、別にお金もらってたりもしないし、別に今私が喋ってるのがもちろん警察の公式見解のわけがないんですけど、でもどっちかっていうと警察に近い側、少年たちと比べるとね、うん、だからやっぱりそこは自分の中でバランス取るためにも、そういう形で警察が万が一その不祥事とか何かあった時に、だって今でもそうですよ、警察が本当に問題がないって言うんだったらもっと情報バンバン公開したらいいんですよ。でも、うん、なんか今ね、それに関しても、ちょっとあんまり説明責任果たされてないんじゃないかなって個人的には思うし、力持ってる側っていうのはやっぱりその説明責任っていうの大事だと思うんで、政治家でも何でもいいですよ、うん、学校においては PTA 会長とか校長とかがそれに当たるので、なんかあったらやっぱそれはやる立場だと思いますのでね、その辺は、うん、まあ中立ではないと思いますけど、こういう、うん、バックボーンがあって、こういうスタンスで喋ってますっていうのはちょっと理解していただけるとありがたいなと思います、
ね。で、まあ、当然この少年たちもなんかこう不確かな情報で集まった人たちがいて、で、まあ、野じ馬的だったり騒ぎたいみたいなところで、暴力行為に出てたとしたら、それはさっき言ったようなトランプがの先導で、議会に突入した人たちと一緒だよっていう、まあ、そこのやっぱ批判もちゃんとこう、問題点として今挙げてくれたので、モープリさんが、まあ、そこら辺は、まあ、うん、理解した上でっていうところではあるんですけれども、じゃあでもある種ここからが本題というか、今日の、
はい、
この三次的なこの事件をめぐるいろんなこうネット上とかで見られる、反応とか言説、やっぱこれがちょっと今日なんなら、うんうん、なんなら僕敵対したいのは この件についてかなと思いますね。
だから結局そので一次事件っていうのは警察と接触、鍵括弧接触ですけど、今回関わってる人数って言うと明らかにこの3時の方がでかいんですよ。
うん、
だって1次事件の当事者って2人じゃないですか、基本的には。
はいはいはい、
で、2次の事件っていうのは集まった300人とかになるんですけど、うん、3時のこの件に関していろんな感想を述べるっていう人多分もう数千人とかになってるんで、そういう意味では私たちが日常的に接触する確率が高いのは、やっぱそのネットで何かを見た時にどうコメントするかとか、それに対して差別をはらんでないかとか、いろんな視点があると思うんですけど、これ、セイロガウスさんもアベマでコメント出してたと思うんですけど、実際どう思いました？
はいはい、そうですね。まあ、やっぱり見てると、こう例えばね、今日の琉球新報の、記事にもあったんですけど、まあ、いろんなこう沖縄に対するこう、まあ、ヘイトみたいな、ツイッターの言葉がやっぱたくさんあったんですよね。例えば沖縄ってアホの集まりなんですかとか、いや沖縄は所得と教養のレベルが低くて民度の問題ですよ、日本はそう悪くないですとか、投石って間違いなく中国人しかやらないとか、なんかまあ沖縄の人にも中国の人へもなんかダブルヘイトみたいなのがあったりとか。
しかもごめんなさい、もうその投石は中国の人しかやらないって聞いたことないんですよね。
そうですね。まあまあまあまあ。
もう無茶なんですよ。だからなんかね、こじつけにすらなってないなっていう、ごめんなさい、笑えないんですけど、もう笑うしかないぐらい、うん、もうロジックが成立してないっていうね。うん。
ね、まあ沖縄の所得と教養レベルが低くて民度の問題ですよ、日本はそう悪くないって、いや、まあ、今沖縄も日本なんやけどなみたいな風にはまあやっぱり思うんですよね。
でだからまあまあそれは多分その人の意見を組むと、もうすでに中国に乗っ取られてるから、そういう赤に乗っ取られてるから多分そういう民度じゃないみたいなこと言うんですけど、僕やっぱ民度って言葉がすごくキーワードだと思ってて、うん、はいはい、結構民度が低いとかってカジュアルに使われるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でこれ、まあ、正直言うと大阪とか福岡とかでもめちゃくちゃ言われるんですよね。
う
何かあると福岡と、例えばネットスラングで修羅の街って言われてたり、大阪民国っていうね、ごめんなさい、まあ、これもネットスラングで私の言葉ではないですよ。いわゆるそういうふうに言われてたり、だからまあ、割とそういう形で、一応実は沖縄だけじゃない、そういう特定の地方をちょっとバカにしたり、やっぱりこいつらは民度が低いみたいなものがベースにありつつ、で、さらにネットの人たちって、まあみんながみんなじゃないですけど、割かしヤンキー嫌いなんですよね。ヤンキーをバカにする文化っていうのがやっぱり昔からあるんですよ。これもネットスラングですけど、アルファベット3文字 DQN って書いてドキュンってわかります？
わかります。
あれもだから昔から、まあそういういわゆるヤンキーとか、まあ例えばキラキラネームの人たちをすっげえバカにする文脈で、ネットってヤンキー叩きみたいなのがずっとあったんですよ。で、結構ヤンキーの人たちの、まあ成人式でああいうのをバカにしたりとか、で、あとは結構そのヤンキーの結束力とか仲間意識みたいな。ああいうのも含めて結構ワンピースとかもバカにされるんですよね。ワンピースのメッセージとか、ワンピース読んでるやつをすっぺらいみたいな感じで、結構バカにする流れとかがあって、で、今回はさらにそれに沖縄みたいな、いわゆるそういう何かあった時に基地反対派が警察と揉めてる、機動隊と揉めてるみたいな、なんかいろんな要素が全部混ざって、だからまあ、ある人は、まあ、沖縄ヘイトというよりは、さっき言った、なんか、福岡とか、大阪とか、そことまとめた、ニュアンスの、まあ、そういう差別発言してる人もいれば、ヤンキーをバカにする文脈でやってる人もいれば、さっき言ったその陰謀論的な、この、騒動の背後には中国がいるみたいな。マジかよみたいな。
ど
なわ
この
け
背後
ねえ
に
だ
い
ろ
る
みたい
なっ
な。
ていう。
だから、で、僕はやっぱそういう人たちっていうのは、まさに、その、情報をちゃんと精査せずに、警察署に集まった若者に対して批判する筋合いはないだろうと。そういう、なんか、マトリョーシカみたいな構造になってるなと思って。
僕もね、そのアベマの方でコメントを出したときには、まあ、この場所に、警察署に集まった人たちも不確かな情報で、まだ真相かどうかわからんのに、やじ馬的に集まって、まあ、暴力的な行為に出たと。でもそれって、この今、情報が確かになってないところで、まあ、沖縄に対する、まあ、加害の言葉を投げるのって、ふんわりした情報で言葉の加害をやってるっていう意味では、行動の加害か言葉の加害かの違いはあるにせよ、でもやってることは一緒だと思うんですよね。不確
あ、い
かな
や、ま
情
さに
報を
そうっすよ。
攻撃してるっ
だ
ていう。
からね、わかりやすく言うと、警察署に石投げる投石行為。これダメって言ってるんですけど、ネット言論だったらガンガン石投げる人たちいるわけじゃないですか。で、もちろん、ネットでね、コメントで石投げる行為と直接投げる行為は、多分その取り締まりみたいなところでいくと、やっぱり法律の壁みたいなところはあるんですけど、僕はやっぱり同一線上にあると思ってて。暴力性とか。だからそういう意味では、今回の件で、その集まった若者をバカにしてる人たちめちゃくちゃたくさんいるんですけど、あれでもそのネットでコメントしてる人たちって、お前らその同じような構造になってないかみたいな、そういうところはすごく、あるなと思いましたね。
で、まあ、あとやっぱりこの沖縄ってこう、基地反対の抗議活動をやってると。で、全国的にこういう抗議活動をすることへの逆風みたいなのって、やっぱり今、本当にすごくて、正月のドラマの「相棒」でも抗議する人がヒステリックに描かれてて、いや、でも原作者はそんな風に描いてないよって言ったりとか、あと、まあ、もう本当にもう皆さん、真っ先にこれ思い浮かべたと思うんですけど、まあ、NHK で河瀬直美さんが、五輪のドキュメンタリー撮ってるところで、まあ、五輪反対デモに参加してる人は金もらってたっていう、まあ、もう不確かな情報、もう捏造と言っていいレベルの不確かな情報が流れたり、まあ、本当に有名なところで言うと、基地反対してる人、ニットをもらってるデマもやっぱりあったりして、これを機に、やっぱりなんか抗議活動するやつってやばいよねっていうところと結びつけようとするような言葉もあったので、やっぱりそこは違うよなと思いましたね。で、さらにこう荒れる成人式で、沖縄って荒れる成人式が多いから、なんかこう、やんちゃな人たち多いよねみたいな。なんかそこともなんかちょっと紐づけて、やっぱり沖縄の人たちってこうやって乱暴だよねっていう、なんか ところに結びついてて、で、今ね、あのスーパーチャットをいただいてありがとうございます、上条さんも。個人的には、普通は暴動は起きないから、起きた以上、やっぱり沖縄はって言われても仕方ないと思いますが、っていうのがあるんですけどね。沖縄でこういうことがあったっていうことと、沖縄の人はこうだっていうのは、あの、言葉は似てるけど、全く僕は別物だと思いますね。うん、あの沖縄に住んでる人たちすべてをその暴動を起こす、過激な、人たちにカテゴライズする、ま、それこそやっぱ僕は暴力性があることだと思うので、うん、あの無理やりあの当事者じゃない人たちを、そこにカテゴライズするのは暴力的だなと僕はとっても思いますね。あと恵子さん、スーパーチャットありがとうございます。今日、一緒に仕事してる人が、沖縄の人は頭に血が昇りやすいって言ってて、私の頭に血が昇ったっていう。でも、沖縄の人は優しいとかも言うじゃないですか。
うん、なんとでも言えますよね。
ね、だから、あの、真逆の概念じゃないですか、それって。だから、それはもうその人の印象に残ってるところを切り取って、その人がそういうふうにパッケージしてカテゴライズしてるっていうだけだと思うんですけど、
ね。だから、これもなんかいろんなバイアスがあって、なんかその、うちなタイムとかいろいろあるじゃないですか。うん、で、なんか、だからそういう先入観とか偏見とかがそもそもあるから、何かそういうことがあると、あ、やっぱりみたいな形で目につきやすかったりとか、うん。あと、なんかやっぱりね、そういう属性を全ての偏見に当てはめて、やっぱりこの人たちってこうだみたいなね。例えばじゃあ、うん、黒人の人たちっていうのは身体能力が高いとか、リズム感があるダンスがうまいとかね。そういうのをすごいポジティブになんか捉えて言ってるようだけど、実はすごく差別的だったし、だったりするし。沖縄の人たちに対しても全然そんなことなくて、頭に血が昇りやすいとか、すぐ暴れるとかね、やっぱりね、あの、こういう形で、あれが低いとかコメントが並んでて、で、僕結構あとね、ぎょっとしたのが、ごめんなさい、もう時間過ぎてますけど、あの、もともとこれ一時事件のちょっと時系列を追うと、27日の未明に、要はもう明け方ですよ、夜中ですよ、に、うん、男子高校生17歳が、まあ、深夜徘徊してたんですよね。だから、高校生が深夜に徘徊してたら、警察官に殴られても文句は言えないだろうみたいな、それがなんか正論みたいな感じでめちゃくちゃリツイートされてたりするんですよね。はいはいはい、怖くないあれ。
確かにね。
なんか被害者は本当に潔白じゃないと、もう落ち度が一つもないと、なんか、なんか擁護してもらえないみたいな。いやでも深夜徘徊してたら仕方ないっしょみたいな。みたいな。ちょっと待てと。
そんな格好でこの時間ここ歩いてたら、そりゃ痴漢被害合うわ、
うんうんうん、
にちょっと近いなんかものを感じるかもしれないですね。
そうそうそう。で、しかもその、うん、ね、高校生とかが深夜徘徊して補導されるのっては子供たちを守るためなわけじゃないですか、
うんうん、
それで守るためだし、守るべき立場の警察官がじゃあそういうね、うん、あの、もしそう今あるような、警棒で殴ったんじゃないかみたいなことになったらもう大変なことですから、なんかそういうちょっとパッと見のなんか正論みたいなもので、そうだそうだってやっぱならないように、なんかこういろいろ切り分けて考えて、ここまでは分かってない、ここまでは分かってる、ここまでは一般的に言えるとか、なんかいろんな形でやっぱ検証しないと、やっぱり何かに加担するなっていうのすごく思いましたね。
そうですね。あとリャオミさん、そんな程度の低いコメントは鼻から取り上げさえしなくていいのではと思っちゃうんですが、見て見ぬふりならなっちゃってもダメなのかなと。でも僕も思うんですよ、別にこうこんなわけわからんことを言ってるのは別にいいんじゃないかと思うけど、でもいいんじゃないかと思ってほっといたら、でもそれが定着してしまったりもするので、やっぱなんかこう違うということもやっぱ大事かなと僕は思いますね。でとまた上条さん引き続き、証拠隠滅しようかとしたかどうかなんて 2,3 日でわからないと思いますが、そもそも不確かな行動に移しちゃダメでしょって。でまさに本当にそうで、不確かな情報で動いた、さっき言った2時のあの警察署に集まった人たち、これもやっぱ良くないと、もう僕らもそれはもう言ってますよね。良くない、それは良くない。でも不確かな情報で、まあ、本当に1時も2時も不確かな情報がいっぱいある中、三次的に沖縄のことを攻撃するようなことを言っている人たちも、結局は不確かな情報で、加害をしているという意味では一緒じゃないかということを、まあ、僕は言いたいということですね。はい。まあ、いろいろとありましたけれどもね。はい。まあ、今日はこんな感じですかね。
あと、まあ、これもちょっとごめんなさいね、最後に。いわゆる革新とかオールド左翼みたいな人が、よくやったみたいな感じで、 結構煽ってるの見たんですけど、これももう少し、なんか、いや、わかるよ。あなたの何かを若い世代の希望として託したいのは、わからなく、わから、わからない、わからない、わからないです。わからないですけど、やめてほしいなって思いましたね。なんか安易に お前めちゃくちゃ、なんか自分のイデオロギーです。なんか若者せん、なんか扇動しとるやん、みたいな。なんか、それってちょっと立場が変わると、だからその議会襲撃とかに近い、それに近い構図になりかねないなと思って、だからなんかわかるかもし、なんかそういうのがあったとしても、心に留めとけみたいな、オンラインで書くなと思いましたね。
まあそうですよね。
だ結構
まあ、あ
右
と。
も左もなんかね、いろんな沖縄に対して自分の何かを向けて、それが差別に行くのか、よいしょに行くのか、でもなんかそれちょっと違うくねえかみたいな結構あったんで、これはちょっとごめんなさい。最後にもう滑り込みでボンって言いましたけど。
ああ、そうです
その辺
か。
も冷
まあで
静に
も、
なった方がいいと思う。今の時点では何も言えないと思いますからね。
僕もまあ、滑り込み的に、じゃあもう一個言わせてもらうとすれば、なんか、大阪の人ってこうだよねとか、大阪ってこうだよね、沖縄ってこうだよねっていう人は、大概大阪にも住んだことないし、沖縄ってこうだよねっていう人は、まあ、沖縄にも住んだことないと思うんですよね。だから、実際住んでみて、その中に入ってみれば、一括りにできない多様性が絶対あるはずなんですよね。だから、沖縄は民度が低いみたいな、それってマジで暴力的なくくり方だよ、と、なんか改めてちょっとそれも、最後に言いたいなと思いました。はい。じゃあまあ、今日はこんな感じでございます。ちょっと長引いちゃってすいません。あ、上条さん、ありがとうございました。またすいません、ちょっといただいちゃってます。よかったらま
あり
た。
がとうございます。ありがとうございます。ちょっと可愛いです。最初と締めのところでちゃんとスパチャいただいてね。
礼儀正しい。ありがとうございます。ということで、以上でございます。さあ、ということで、本日のコネラジ以上でございます。コネラジは皆さんのスポンサーでお送りしてます。今日のスポンサーは僕の牧場さん。どうもありがとうござい
僕
ま
の
し
牧場さん、ありがとうございま
た。
す。
これからも引き続き可愛がっていただけると嬉しい
お願いし
で
ます
。
す。
こんな感じで応援したいぞという方は動画の概要欄もしくは、ネットの検索の方でセアロワイサポーターズのページチェックしてください。で、メンバーシップ登録していただいたらメンバーシップ登録、限定の動画隔週でアップしております。今ちょっと僕とプロデューサーで超絶ダイエット、健康増進企画を始めておりますので、よかったら、見に来てください。と、2月10日、またライブがございます。オンライン配信限定となっております。もう今ここに見に来てる人たちがライブ見に来てくれんと誰も見に来ませんから、もう当事者意識を持って、俺が見に来な、0人やっていう、この強い当事者意識を持ってライブに参加していただきたいなと思います。よろしくお願いします。では以上です。お送りしたのは、セアロガイさんこと M&。
モバイルプリンスでした。
またねー。
ありがとうございます。